初日の出の歌。世の中に艱難辛苦は数あれど、大学入試に3度も失敗し、ついに浪人4年生となってしまった私のような人間もそうはおるまい。少なくとも私の身近にそんなバカ者はいない。この不景気の中、親のすねを食いちぎる勢いでかじり続ける親不孝者なんて私くらいのものだろう。浪人1年目はまだ良かった。両親も挫折した私に気を使い、年の離れた妹も不器用なりに励ましの言葉をかけてくれたものだ。お前ならできる、決して諦めるなと厳しい父に訓戒をいただいた時には、不覚にも涙が出た。私は生来素直な人間であるので、父の言葉を真に受けた。私に不可能などないと。たとえそこが日本の最高学府である東京大学であったとしても、私の血を這うような偏差値でも合格は決して不可能ではないのだと。そうして瞬く間に3年が過ぎ、決して諦めるなと語った父は、いい加減諦めて就職しろ、お前は親を殺す気かと泣いた。父の言い分はわかる。だが泣きたいのはこちらの方だ。私だって好きで浪人生などしているのではない。確かに金銭面では親のすねかじりどころか、もも肉あたりまでしゃぶりついている現状ではあるが、いつかは父も安田講堂で私を褒める日がやってくるはずだ。私はかつての父の教えを頑なに過ぎるほど信じ、浪人4年生として今日もまた勉学に励んでいる。私の住まいは福岡県は太宰府市の五条界隈にあるボロアパートで、4畳一間の風呂トイレ別という時代錯誤も甚だしい昭和レトロな物件で寝起きしている。別に目的の大学がこの近くにあるかと言われればそうではなく、単純に安いアパートを探していたら街中からどんどん遠ざかっていき、ついにはこんな地域になってしまった。確かに立地は不便だが、とにかく駅が近い、そして家賃が安い。事故物件並みの家賃だったが、そのおんぼろぶりを見てすぐに納得した。震度3の地震で倒壊しかねないほどの耐震構造である。3年前の入居の折、浪人生が一人暮らしをするのなら太宰府ほど縁起の良い場所はないと思ったものだ。何しろあの勉学の神様であられる菅原の道真公を祀る日本屈指の大神社のお膝元だ。その御利益たるや想像を絶するに違いない。そう、あの頃は思っていた。だが現実は厳しい。私は勉学の神様のお膝元で毎年惨敗を期している。途中何度か浮気してかまど神社に恋愛祈願をしに出向いたのが良くなかったのかもしれない。しかし浪人生も恋人くらい欲しいのだ。学力も欲しいが出会いも欲しい。今日も日課の勉強を終えるとすっかり日が沈んでいた。私は凡人なので、とにもかくにも反復練習をするより他に勉強法がない。効率云々は置いといて、同じ問題を何十回と繰り返し解かないと理解できないのだから仕方がない。朝から昼、昼食をとったら夜までそれを繰り返すのだ。長年連れ添ってきた置き時計に目をやると、もう9時を回っている。道理で腹が鳴るはずである。ああ腹が減ったな。簡単に身支度を済ませて近所の食堂へ向かうことにする。 朝起きて武将髭も剃っていなかったが、別にこれくらいいいだろ。誰に会う予定もないのだ。気ままでいい。家を出てみるとなんだか妙に人通りが多い。この寒空の下、なんだか誰も彼もがそわそわしていて奇妙な感じだ。なんというか独特の雰囲気が太宰府という町全体を包んでいた。あ、五条の交差点まで差し掛かってようやく間抜けな声が漏れた。そうだ、今日は大晦日じゃないか。すっかり忘れてた。親が心配しているかもしれないと携帯を開くと、妹と三人で大分の祖父母のもとへ帰省しているという旨のメールがついさっき届いていた。確かにここ最近は帰省できていなかったが、もっと前に誘ってくれたらいいのに。これではまるで間違っても連れて行きたくなかったみたいではないか。なんというか、浪人生になってからというもの、一年が妙に早い気がする。腕時計の秒針の動きだって明らかにスピードアップしていると思う。この調子でいくと、年金受給開始年齢には体操選手ばりに秒針がくるくる大車輪をかますに違いない。しかし、とにもかくにも飯である。私は地元の人間しかまず通らないような裏道へ歩を進め、すいすいと生垣の裏や民家の脇を通り抜け、ようやく参道に軒を連ねる古い喫茶店の裏口へとたどり着いた。呼び鈴を鳴らすと、中から白髪の老婆がにっこりと私を迎え入れてくれた。
今夜は遅かったね。
いつもすいません。上がってもいいでしょうか。
もちろん。お腹が空いているでしょう。すぐに用意してあげますからね。
恐縮です。何から何までお世話になります。この日本昔話に出てきそうな優しいおばあさんは松戸絹代さんといって、この店の店主をもう70年近く務めている。この喫茶どころ松戸庵は、1階は土産物屋兼喫茶店、2階は座敷になっている。昔は宴会場として使われていたらしいが、2階は1年に1、2回ほど使われるだけらしい。流行っている店とは言えないが、古くから続く老舗の一つだ。私の祖母と絹代さんが旧知の間柄で、不徳な孫の飯の世話をお願いしているというわけだ。お世話になるのは夕食のみだが、栄養満点で温かいご飯というのは、それだけで生き返る心地になれる。おまけに風呂まで貸してもらうこともあるので、私は絹代さんに足を向けて眠れない。毎朝起きて、松戸庵に頭を下げる日課があるほどだ。
はい、どうぞ。たくさんお食べなさいね。
ありがとうございます。いただきます。絹代さんが用意してくれるご飯は栄養バランスがよく、和食で肉も魚も野菜もふんだんに、小鉢が4つもついてくる。おまけにどれも素晴らしく美味しい。お金は祖母が払ってくれているというが、きっと値段以上の内容と量なのだと思う。もりもりと食事をしながら参道を埋め尽くす参拝客に目をやると、老若男女よくもまあこんな年の暮れに大勢集まるものだと感心してしまう。よく見れば受験生でもない連中も混じっているようだし、新人云々以前に日本人特有のお祭り根性でやってきているものも相当数いるに違いない。よそへ行け。
おかわりはどう？
あ、いただきます。絹代さんがおかわりを持ってきてくれたところで、私の向かい側に一人の男が腰を下ろした。
ああ、この人はうちの常連さんでね、ちょうど2階でお仕事をしてらっしゃるの。一人ずつ交代しながら順番にお食事をとっていただいてるのよ。菅原さん、この子は私のお友達のお孫さんで、林くんと言うんですよ。
はじめまして、菅原です。林です。はじめまして。菅原と名乗る男の年齢は30代前半。垂れ目で痩せりす。強烈な目の下のクマ。ヨレヨレになったセーターを着込んでいることも相まって、死後2日といったありさまだが、運ばれてきた豚汁を口につけると、大粒の涙を流しながらうまいうまいと泣き出した。大丈夫ですか？ひどくお疲れのようですけど。
疲れてます。もう死にそうなほどに。
ハフハフと里芋を口に放り込みながら白米をかっこむ姿は、灼熱の砂漠でようやく見つけたオアシスで水をがぶ飲みする様子に似て、なんだか危機迫るものがあった。
お仕事ですか？
そうです。仲間たちと2階に閉じこもってやってるんですが、何せ案件が多くて、砂漠の砂をスプーンでかき出そうとしているような感じです。まあ正月気分が抜ける頃には少しは楽になるんですが、大晦日から正月三が日は毎年このありさまですよ。
大人は大変ですね。
あなたは学生さんですか？
浪人生です。予備校生とも言います。
そうですかと言いながら、菅原さんがじっくりと私の顔を食い入るように眺めてくる。私の顔に何かついているのだろうか。
ちなみにどちらの大学を受けるつもりで？
東京大学です。
私の大志を聞くと大抵の人はすごいですねと返す。別に受験しているというだけですごいことなど何一つないのだが、私もすごいと言われて悪い気はしないので反射的に答える癖がついていた。しかし菅原さんは困ったような顔をしたのだった。まるでそんな無茶な頼みをしてくれるなと言わんばかりに。
そうですか。そりゃあ大変だ。
何、今年こそ受かってみせますよ。そうすれば実家の親も喜んでくれる。私のことをバカにしている友人たちにも威張れるというものです。
ご実家、お一人暮らしなんですか？
はい、実家は気が散りますからね。勉学に励むためには独立することも大切でしょう。
林くんは東大に行って何をしたいんですか？
今日つくとはまさにこのことだ。今まで私が東大を目指していると言えば大抵の人は褒めてくれた。学部を問われたことや東大を志すきっかけを問われたこともあった。だが東大を卒業した後のことを問われたことは実の親からすらなかった。
それは当然キャリアとして本省に入省することが目的ですよ。
官僚になりたいんですか？それは立派だ。ちなみにどちらを目指しているんです？
私は答えに窮した。
進路のことなどは東大に行ってから考えればいいと思っていたし、そもそも東大に入学してしまえば何も思い悩むことなどないと信じていたのだ。 警視庁？なんで疑問形なんですか？菅原さんは笑いながら言うと、たくあんを口に放り込む。自分もなんというか、人生の岐路というか、進路についての相談をよく受ける仕事をしていましてね。そりゃもう数えきれないくらいの悩みを聞いてきたわけです。今も2階で仲間たちと似たような案件を片付けているんですよ。でもね、長年やっていると、その人がその後どうなったのかもよくわかるようになる。ほら、お礼参りに行くでしょ。受験祈願が叶うと。まあ別に来なくてもいいんですけど、半分くらいの律儀な人が来るんですよ。で、その後の人生を見る機会があるんです。これはね、大きく二つに分かれます。人生に成功している人と失敗している人ですか？そういう言い方は誤解を招く。大なり小なり幸せだと感じている人と、自分は不幸だと嘆き続けている人です。この両者は実は学歴とは無関係なんですよ。一つだけなんです、両者の違いは。幸せだと感じている人は、願いの中に目標が見える。自分は将来こうなりたいという。逆に、目標もなく目の前の壁を越えることだけを神頼みする人は、なぜか自分では不幸だと思う人生を歩んでいる。それって、人生の目標がないものは大成しないという話ですか？違います。そうですね。ウサギと亀の話で例えましょうか。ウサギと亀ってあれですよね。油断して寝たらウサギが負けたっていう、油断大敵みたいな。そうそう。あれって偶話なんで、解釈は人それぞれなんですけどね。私が思うに、あれはウサギはゴールを知らなかったんじゃないかな。え？だって林くんがウサギなら、相手より足も速くてリードしているからって勝負の途中で眠りますか？ゴールしてから寝ますね。そうでしょう。だからきっとウサギはゴールを知らなかった。だからゴールの場所を知っているのであろう亀を待っていた。でも待ちくたびれて寝てしまった。でもスタートする前にゴールの場所くらい決めておきませんか？確かに。でももしゴールを知っていたのなら、どうしてウサギは寝ていたのでしょうね。そりゃ自信がなかったんじゃないですか。本当にそのゴールで合っているのかなって。私ならゴールに指定していた場所が仮にいくつもあったなら、きっと確認したくなります。そう、亀が勝ったのは迷うことなく達すべきゴールを見定めていたからです。まあ解釈の仕方は他にもいろいろとあるんでしょうが、私の知り合いには、亀の背中に乗っていく方が楽だから待っていたのよなんていう女性もいますから。つまり菅原さんは、私のゴールは東大ではないと言いたいんですね。やりたいことをやるために進学すべきですよと、年長者のたわごとです。そうして菅原さんはあっという間に食事を終えると、軽く会釈をしてから2階へと上がっていった。なんとも不思議な人だったが、彼の言葉は胸にストンと落ちた。なるほど、一理ある。私は目の前の煮魚の残骸を箸でいじりながら、菅原さんの言葉を頭の中で反芻した。どうして東大へ行きたいのか、
それは東大合格が人生の成功の切符のような気がしたからだ。日本の最高学府を卒業すればきっと人生は開ける。省庁や大企業への就職、言い寄ってくる美女を袖にしまくる日々が待っているのだと。約束された勝ち組への切符ではなかったのか。だが今の私は先の偶話に例えるのならゴールを知らぬ亀だ。鈍足でも確実にゴールへ向かう亀ならともかく、ゴールがどこにあるかもわからないまま、とりあえず一番高い山を目指そうとしてあがいている亀だ。高く険しい山に大した覚悟もなく向かう亀がいたらどうなるのだろう。きっと力尽きて死ぬだろう。何しろ目的地は山を目指すことだけ。具体的な道筋はおろか、人並み外れて足が遅いのだから。なんだろう、急に無謀な旅をしていることに気がつかされたような。なんだか怖くなってきた。私は相応の覚悟を持って東大を目指していたのではなかったか。父に東大を諦めろと言われるたびに、自分はいつか立派になるのだと豪語してきたが、何の経験も実績もない人間が親から融資を受けて3年という年月を無駄にしてきたのではなかろうか。ねえ、相席してもいいかしら。顔を上げると、そこには私が今まで生きてきた中でダントツに美しい女性が3人並んで立っていた。年齢は自分より少し上か、もしかすると同い年かもしれない。きっとモデルか女優さんに違いない。あまりの美しさに目がつぶれるかと思うほどの美貌であった。どうぞ。
ありがとう。
三人は姉妹なのだろう。顔立ちがよく似ている。左は清楚系美女、中央は小悪魔系美女、右は聖母系美女といった感じである。なんだかいい匂いがするので、無駄に胸の動悸が激しくなって困る。普段祈らない神に私は心の底から感謝した。彼女たちはそれぞれ天丼、カツ丼、親子丼を食べながら、なんだか難しい話をしている。もちろん聞き耳を立てるわけにも、美しい姿をゆっくり眺めるわけにもいかず、私はポケットの中の単語帳に目を通すことにした。もちろん一単語も頭には入ってこない。
へえ、受験生なんだ。
真ん中の美女に声をかけられ、思わず狼狽した。私の人生において美女に声をかけられることなど片手で数えることしかなく、おまけにその内容はすべて、ほうき取って、電気消しといて、などの業務連絡のようなものばかりなので、耐性がないのだ。高校が男子校だったことも一因だろう。
ああ、菅原くんがさっき話してたのってあなたね。
え、
私たち2階を借りて年末年始にかけて仕事してんの。菅原くんっていうのは私たちの後輩でね。まあここは彼の本拠地みたいなものなんだけどさ。さっき2階に戻ってきた時に君の話を少ししてたのよ。
話って何ですか？
ううん、別にね。あなたとどんな話をしたとか言うんじゃなくてね、応援したいなって。あの子根が真面目で、宇治子さんにも本当によくご神徳を振りまくから、見て見ぬふりできないのよ。
ね、姉さん、そんなこと言われてもちんぷんかんぷんだと思いますよ。あの、気になさらないでください。仕事をしているって言っても、私たちは差し入れを持ってきただけで、 全然お仕事らしいことは何もしていないので。
後輩たちの仕事でしょ、差し入れ持ってきただけでも褒めてもらいたいわよ。
姉さんがそんなことを言うから年寄り扱いされるんじゃないかしら。
わーわーとわめき合う姉妹を眺める。なんとも不思議な人たちだ。大晦日の浮き足だった空気も相まってなんだかひどく現実感がない。そもそも彼女たちのなんとも浮世離れした美しさからしてどうにもおかしい気がする。もしやこれは夢ではあるまいか。試しに太もものあたりをエイヤと爪でつねってみると涙が出るほど痛かった。どうやら夢ではないらしい。
ちょっといいですか。
はい。
何よ。
ええ、
三者三様よく個性が出ていると思う。さっき菅原さんに言われたんです。やりたいことをやるために大学に行くべきだと。実は自分は東大をもう3度も受験しているんですが、なんだかわからなくなってしまって。
わからないって何が？
ですから受験する意味とか。
何それ、そんなの他人に求めてどうすんのよ。東大でも何でも受けたければ受ければいいじゃない。満足するまでやってみたら。あなたの人生の行き先を他人に任せてどうすんの。
たまにね、あなたみたいな子がうちにも来るのよ。
ほら、うちなんか絶海の孤島にあるからさ、参拝に来るだけでも相当な覚悟と運が必要なんだけどね。そうやってはるばるやってきたにもかかわらず、柏で打ってからこれから自分はどうしたらいいでしょうかなんて念じられるとこっちも拍子抜けするのよね。いやいや、そんなのは自分で決めなさいなって。
気の強そうなお姉さんの話はところどころよくわからないが、言わんとしていることは伝わってくる。ですがその人生の先達の助言といいますか、そういうのを期待しているわけでして。
ならその相手の意見をそのまま鵜呑みにするの？
参考にさせてもらいたいのです。
どうせ東大生になったら女の子にモテるとかそういう不純な動機でしょうが、何を偉そうに。
成功を得るとはこのことだったが、私は眉一つ動かさずに努めて冷静に返答を考えた。
日本の最高学府に行けば人生が開けると思ったんです。モテる云々はついでのようなものです。グリコのおまけのおもちゃのようなものです。
おまけのないグリコなんて誰が欲しがるのよ。
ただ先ほど入学して何をしたいのかと問われてよくわからなくなってしまいました。やりたいことを見つけるために東大へ行くのだと胸を張れるほどの頭はないですし。
何なのあなた、結局どうしたいわけ？絶対に不幸にならない道でも見つけたいの？
まあ身も蓋もない言い方をすればそうです。
他人に道筋を決められても？
失敗しないのならそれもいいですね。
あんた人生舐めてるわ。
まあ、とお姉さんは獰猛な犬のように不機嫌なうなり声を上げると、一体どこから取り出したのか金色に輝く酒器をテーブルの上に置いた。酒器の中には光り輝くような酒が光を弾いて揺れている。しかしその酒器を目にした途端、他の二人がぎょっとした顔になった。
ね、姉さん何出してるんですか？
それは海白稲荷さん家に持っていくんじゃなかったかしら。
こんなバカな話シラフで聞いてらんないでしょ。
いいのよ、大晦日なんだから。無礼講よ無礼講。未成年ってわけじゃないんでしょ。ほら飲みなさいよ。
いや自分はお酒はちょっと。
言っとくけどね、これは酒造の神様が醸造したものよ。それとも何、私とお酒は飲めないって。
正直に言って私は酒が好きではない。しかしこれ以上の誇示は逆効果だ。絹代さんの知り合いでもある以上失礼な真似は避けたい。まあ一合くらい付き合えばいいだろう。
わかりました、いただきます。
杯に注がれた酒を眺める。照明のせいかかすかではあるが、なんだか本当に光っているような気がする。食いと一口含んだ瞬間、甘さと芳香が口の中に染み渡るように広がり、まるで体が椅子から浮かび上がったような気さえした。あまりの美味しさに残りを煽るように飲み干してしまう。
何ですかこれ。
本当は飲ませたりしたらダメなんだけどね。これも何かの縁よ。
あんたたち絶対に他言無用だからね。お父様の耳にだけは入らないようにしとかないといろいろまずいことになるわ。
あほら、じゃんじゃか飲みなさいな。一生で一度しか味わえないわよ。
私は激しく首を縦に振りながらぐいぐいと杯を飲み干した。これが酒だというのなら、今まで飲んできた酒とは一体何なのか。一口飲むたびに体中が精気に満ち満ちていくようだ。
怖くて言えません。私
も何も見てないから気にしないで。
うん、あんたたちはいいわよ。大勢の参拝客が詰めかけてきてさ、正月三が日だってごった返してるじゃない。近くにおしゃれなカフェやら写真館やらできていいわよね。
世界遺産になってから急に観光客も増えたわね。まあ姉さんのところはそういうわけにはいかないでしょ。立地が極めつけに悪いんですもの。
おまけに女人禁制ですものね。男子も禁制になったんでしたっけ。逆転の発想よね。男女差別をなくすために男子も入れないようにするって。
へっ、聞いた時には呆れるのを通り越して笑ったわ。ついこの間まではイケメン芸能人が裸で水ごりとかしてたのに。
眼福眼福って、そりゃもうありがたかったわ。
でも儚い夢だったわね。
そりゃね、
神職の子が毎日奉仕に来るんだけど、生まれた時から知ってるんだもの。親戚の子供が顔見せに来るのと変わりゃしないわよ。
ああどうして女人禁制とかにしちゃったのかな。しくじったわ。止めればよかった。
何の話か全くついていけない。頭はふわふわ、まるで天国に片足突っ込んでいるような夢心地である。目の前には美女三姉妹。酒の魚にこれ以上の贅沢はない。一口飲むたびに頭の芯がとろけ、口から虹色の煙が浮かぶ。
三人はどちらのご出身で。
宗像よ。宗像三女神って知らない。
三女神はよくわかりませんが、宗像には小さい時に何度か。
ああ、世界遺産に登録ってそういうことですか。何でしたっけ、あの神様の住む島。
沖ノ島よ。
そう、それそちらのこと。
そうよ。ほらもっと飲みなさい。そんで忘れなさい。
飲め飲めと酒がこんこんと杯に満ちる。
あのね、あなたが自分の進路に迷うことはとてもいいことなのよ。重要なことなんだから。神様だって大きな信託を下すときには悩むものなの。でも悩むっていうのはそれだけ真剣に考えている証なのよ。大して悩みもしないまま流されるままに決めた事柄というのは、往々にしてその後にツケを払わされるものよ。
僕は親の期待に応えたいんです。
すねかじりが何言ってんの。
失礼な。すねかじりですが、これでも一人暮らしをしております。親元でぬくぬくしているわけではありません。
で、
その一人暮らしのお金は誰が支払ってくれてるの。
両親です。
ご飯はキヌちゃんのところに来てるんでしょ。
はい。
バカね、すねかじりどころか足がなくなる勢いじゃないの。
いつかは見返してみせます。東大にさえ合格すればきっと。
彼女は呆れたような微笑みを浮かべると私の手を取った。白くて細い指に思わず胸が高鳴る。いいわ、あなたに加護と使命を与えてあげる。ほら、あんたたちも力を貸しなさい。え、姉様本気ですか。まったくもう悪い癖だわ。気に入った子がいるとすぐ試したがるんだから。小言はいいから、ほらちょうだい。
そう言うと彼女たちは自分の髪を一本ずつ抜いて私の左手の薬指にくるくると結びつけた。すると奇妙なことが起こったではないか。三本の髪の毛が溶けるようにして鋼の色に変じると金銀銅の紐が螺旋に入り混じったような指輪へと姿を変えた。何かのトリックだろうか。指輪を抜こうとしたが、まるで接着剤でくっついたかのように離れない。
私たちは剣から生まれたから、こういうのもお手の物なの。あなた、お岩津さんって知ってる？
いえ、
これって。私の島ではね、島で見聞きしたことは決して他言してはならないの。何かを持ち出すのも厳禁。一木一草持ち出してはならない。それが私が神として定めた戒律。
とろけた頭の中にまるで刻み込まれるように言葉が響く。
今夜この晩このことは決して他言しないよう。もしも破ればたちまち神罰を下すから。
三姉妹の瞳が金色に光っている。これではまるで本物の神様のようではないか。
あなたには私たち三人の加護を与えてあげる。これから先あなたの人生においてあなたの邪魔をするものから守ってあげる。他者の妨害で努力が報われないことはない。その代わり必ず東京大学に合格しなさい。合格できなければ命をもらうわ。その次の使命はまた信託を授けてあげる。これは神と人との誓い。違えることは許されません。心して挑みなさい。あなたは加護を得たのだから。
私は目の前の光景に答えることもできず、ただ呆然とうなずいた。
死ぬ気で努力なさい。望み通り、絶対に失敗しない人生を歩ませてあげるわ。
その怖いほど美しい微笑を最後に、私の意識は落ちていった。翌朝、目が覚めると、私は自分の部屋の万年床にいた。よく見知った汚い部屋だが、ついぞどうやって帰宅したのかが思い出せない。
あれ、いつ帰ったんだっけ？
美女三姉妹と酒を飲んで、そして左手の薬指に違和感を覚え、見やるとそこには金銀銅が螺旋に入り混じった指輪が巻きついていた。なんだか恐ろしくなり、指輪を外そうと躍起になったが、どうにもこうにも外れない。それどころか、外そうとするたびに締め付けてくるような気さえした。不意に昨夜の美女の言葉が脳裏をよぎった。
死ぬ気で努力なさい。望み通り、絶対に失敗しない人生を歩ませてあげるわ。
神との誓い、違えれば命をもらうと彼女は言った。夢か何かだろうと笑い飛ばすことは到底できなかった。その後、私は死に物狂いで勉学に励んだ。文字通りに。何しろ受験に失敗したら死ぬのだ。笑い事ではない。私は自分を見つめ直し、勉強のやり方を改めた。効率の悪いやり方が許されるほどの余裕はない。一日で無駄にできる時間など一秒もなく、トイレも小さい方であればペットボトルを使用するという徹底した合理主義に傾倒した。同時に、あの三姉妹と再会すべく、なんとか時間を捻出してあちこちへ足を運んだ。絹代さんにも彼女らの居場所を尋ねてみたが、どうしてもわからなかった。太宰府で何度か菅原さんとも顔を合わせ、仕事の手伝いのようなこともして、随分と懇意になったりもした。そうした必死の勉強の甲斐もあり、私は東大入試に合格し、東京へ引っ越すこととなった。合格発表の日、結果を見たその場で気絶したのは恥ずかしかったが、ともかく一命は取り留めた。東京へ旅立つ前日に、私は宗像大社へと足を伸ばした。あの三姉妹に会えるのではないかと期待したが、参拝の最中にも現れることはなかった。拝殿のどこかに隠れているのではないかとも思ったが、やはりそう簡単に神には会えないのだろう。私は彼女たちに感謝していた。命を懸けて勉学に励んでいなければ、きっと一生かかっても東大に合格できる日などは来なかっただろう。ありがとうございます、そう直に伝えたかった。最後の大鳥居をくぐった瞬間のことだった。頭の中に彼女の言葉が響いた。
合格おめでとう。早速なんだけど、首席で卒業なさいね。
驚
いて辺りを見渡すと、周囲の時間が完全に停止していた。飛び立つ鳩も、今まさにつまずいた幼女も、何もかもが停止している。しかしどこにも彼女の姿はない。声だけがまるで神託のように降り注いでくる。壮絶に嫌な予感がした。おかんと言ってもいい。
進路はそうね、官僚がいいわ。真意を汲み取れる人間も欲しかったし。
待ってください、ちょっと
大丈夫よ、あなたは絶対に失敗しないわ。たとえ将来この国の総理大臣になって誰かに暗殺されそうになっても、 絶対に大丈夫よ。だから。
絶句する私をからかうように、三女神のひそやかな笑いが聞こえる。
安心して失敗しない人生を歩みなさい。期待してるわ。
とやけに楽しげにそう言った。私は大鳥居の下で人生二度目の気絶を体験したのだった。以上、神様シリーズ初日の出の歌という話でございました。